こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。 HCJB 日本語放送55周年特別番組として、今日はアンデスの恋の人気番組の一つ、エクアドル音楽をどうぞにまつわるエピソードをご紹介させていただきます。アンデスの風に乗せて日本、ハワイ、アメリカ西海岸を回ってチャランゴ演奏を聴かせてくれたホルヘ・サンブラードさんが主人公です。南米大陸の背骨となっているアンデス山脈、短波放送で世界をカバーするには理想的な場所です。赤道直下アンデスの峰を越えて数々の番組が大空を駆け巡りました。中でも HCJB 自主番組の中でエクアドル音楽をどうぞはラテン独特の響きに民族楽器チャランゴの演奏を加えた、そしてホルヘ・サンブラードさんのトークによる番組、この番組は人気が高かったのです。さてホルヘさんは国内だけではなく海外でも生の演奏で聴かせたいという思いに駆られ、ギターの伴奏を道夫に頼んで二人でコンビを組みました。その演奏を聞いた私は、これはぜひ日本でのツアーを実現させたいと思い、まず名前をスペイン語でセレナータ・アンディーナ、アンデスのセレナーゼとつけました。ホルケさんのチャランゴ、道夫のギターという二人のコンビが誕生したのです。そして日本、ハワイ、アメリカ西海岸などを回るセレナーデ・アンディーナコンサートが実現したのです。それではまずセレナータ・アンディーナから一曲お聴きください。 曲はカロリーナでした。ホルヘさんが演奏しておられるのは、南米ボリビアの北部のポトシが発祥の地と言われるチャランゴという楽器です。見かけはマンドリンとよく似ていますが、丸くなった胴の部分はアマゾンの小動物、アルマジロの甲羅が使われています。この奇妙な楽器をホルケさんは演奏する前にいつもこう説明しています。ある日のこと、アルマジロが散歩していて、道端に置いてあったギターを見つけた。いや、美味しそうなので、そばに寄り、鼻で匂いを嗅ぎ、そしてついに口を開けてギターを食べ始めました。ところが、途中で人に見つかってしまい、こらっと大声で叱られてびっくり仰天。アルマジロは口の中にギターを半分残したまま立ちすくんでしまったのです。人がそれを取り上げて楽器にしてしまったというわけです。これがこのチャランゴ誕生の伝説です。こう言いながらご自分が持っていらっしゃるチャランゴで演奏を始めておられました。チェ・ロンギ、エクアドルの独特のリズム、サン・ファニットに乗って、私の愛する娘でした。ホルケさんは5歳の時からギターを弾き始め、その天才ぶりに親は喜んでいたのかと思いきや、父親は猛反対でした。ギターなんて弾くやつになっちゃいかんとホルケさんの目の前でギターを床に叩きつけて壊してしまったこともありました。で、父親はサッカーボールを作る職人だったので、仲間とキャバレーやナイトクラブを回るとそういうところにはいつもギターを弾く人たちがいて、あまり好きではなかったのです。自分の息子にはそんなギター弾きにはさせたくなかったのです。それでもホルケさんは親に隠れて友達と練習していました。そしてある時、思いがけないチャンスが訪れたのです。地元の放送局から出演依頼が来たのです。ところが父親がその放送を偶然聞いてしまいます。さあ、呼ばれて、お目玉を食らうのかと覚悟していたところ、父親は、ラジオから流れてくる我が子の演奏を聞いてすっかり考えが変わっていたのです。ギターを弾くことを公に許してくれたのです。おそらく、ホルケさんの名演奏ぶりに感心したのでしょう。18歳の夏、ホルケさんは志を立てアメリカに留学します。で、友達に誘われて教会に出席した時、そこで耳にした若者たちが生き生きと歌う賛美歌に魅せられてしまいます。その後クリスチャンになり進学校へ進みます。そして進学校のクラスメイトだったデニスさんと結婚。1972年には HCJB の 音楽宣教師となって故郷であるエクアドルへ戻ってくるのです。 HCJB でホルケさんは、有能な人材として英語とスペイン語を駆使した音楽分野で力を発揮します。また教会奉仕にも幅広く活躍します。ホルケさんの看板番組は何といってもエクアドル音楽をどうぞですが、この番組は英語でもスペイン語でもシリーズで放送されました。パスポートトゥワールドバンドラジオという音楽雑誌の人気投票でトップ10に入ったのです。1991年、日本のリスナーからの要請もあり、ミチオ&ホルケのコンビのコンサートツアーが計画されました。日本滞在中はどこへ行っても日本食で、ホルケさんにとっては慣れない味ばかりなので気の毒でした。その頃はまだマクドナルドやケンタッキーなどが日本に店を出していなかったので、せめてビフテキをとレストランで自由に注文してもらったところ、その時のホルケさんの嬉しそうな顔が忘れられません。またある晩、短い時間でしたが地震がありました。日本家屋の2階だったので揺れも激しく、畳の上の布団に寝ていたホルケさんが飛び起きて私に抱きついてきました。地震国日本での怖い体験でした。静岡の浜名湖ではエクアドルに登山に来られた早稲田山岳部出身の小林さんご夫妻にお世話になりました。名物のうなぎがご馳走に出されましたが、ホルケさんは半分怖がりながらつついていました。でもその味には満足しておられたようです。井伊家の菩提寺で和尚さんに抹茶も立てていただきました。ホルケさんは正座して足の痛いのを我慢しながら一服いただきました。ちょうど夏の花火大会が浜名湖であったので、貸し切りボートに乗って湖に漕ぎ出し、頭の真上に広がる大輪の花火を満喫しました。ドーンという轟音が体中に響き、降りかかるように花火が落ちてくるという、めったに味わえない豪華な花火見学でした。なんといってもジャパンツアーのクライマックスといえば、東京有明コロシアムでの1万人賛美集会ジェリコジャパンでの特別出演でした。民族衣装を身につけてラテンの楽器を手に、スペイン語で歌うエクアドル人と日本人の息の合った演奏に、会場の拍手はやみそうもありませんでした。あの日、楽屋からステージに向かう途中で私たちを案内してくれてた人が、そかに私の耳元で、実は私もアンデスの声を聞いているリスナーの一人ですと囁いてくれました。また他にも、小学校6年生の時にスペイン語で神は愛なりと色紙に書いてもらった、それを今も大事に持っていますという人もいました。で、その人は今はクリスチャンとしてこのコンサートでボランティアで奉仕しているということでした。さて、2ヶ月間の日本巡回コンサートを終えて日本を去るとき、ホルケさんは奥様や息子さん、お嬢さんへ一体何をお土産に持って帰れたのでしょうか。 日本でのコンサートツアーを終えてその2年後、1993年、今度はハワイとアメリカ西海岸を巡回してコンサートを続けました。ハワイのホノルルでは、四国の松山城を復元させたお城の教会の前で記念写真を撮りましたが、ここは1963年、日本を出てエクアドルへ向かう途中、最初に立ち寄った教会でした。常夏とはいえ、木陰は風が心地よく、そのヤシの葉にあるワイキキビーチのレストランにも頼まれて、飛び入りでアンデスの風を音楽でお客さんにお届けしました。公民館の2階で集会をしていたインターナショナル日本人協会では、ちょうど日本から旅行に来られていた村上愛子さんがコンサートの後、私たちこれ近づいてこられ、私もアンデスの声の放送を聞いていますと言われ嬉しかったです。ホテルに KZOO というローカル局があります。そのスタジオを訪ねて協会の三橋先生の番組にゲストとして出演させていただきました。過激ユニオンチャーチは丸谷真也先生が牧師をしておられ、先生はその後東京の聖路加病院に勤められましたが、その頃にハートフル心理学という番組を提供してくださいました。ハワイ諸島の北にあるカウアイ島では、歯科医の多摩先生夫妻を訪ねて、教会でコンサートを開かせてもらいましたが、先生は毎年夏に休みを取って、エクアドルのジャングルに住む原住民の村を訪ねて、歯の無料検診と治療をしてこられました。自分のアメリカの進学校の先輩が、宣教師としてエクアドルの東部ジャングルで殉教したことが忘れられず、自分なりの奉仕を長年続けてこられたのです。真珠湾や犠牲者の慰霊の丘、パンチボールも回りました。ダイヤモンドヘッドにも登って、高い岩壁から目の前に広がる真っ青な太平洋を一望することができました。さて、アメリカ西海岸のツアーは、アメリカ南端のサンディエゴから始まりました。二つの教会でコンサートを終えて、まっすぐ北へドライブして、ロサンゼルスで予約しておいたホテルに着きました。そこで25年ぶりに、辻野三郎丸さんと再会したのです。辻野さんはエクアドルに来られてアンデスの山登りやアマゾンの川下りを経験しながら写真を撮っておられたのですが、アメリカに渡ってからは日本食品店にじやマーケットを立ち上げられ成功されました。エクアドルでは世話になったということで、私たちのロサンゼルスでの滞在費用全額負担してくださいました。ロスには日本人教会が数多くあり、私の進学校の先輩、後輩、元教師など、懐かしい人たちと再会することができました。北米向けにもアンデスの声を放送していたので、コンドルの開始音楽に乗せての家庭的な番組を楽しんでいます、とか、妻が日本人でいつも 9.745 メガヘルツで放送をキャッチしています、と、お礼されたアメリカ人の方もおられました。また地元の日本語新聞の案内記事を見て来られた人たちも多く、コンサートはどこでも好評でした。あずさの日本人協会では、東京ヨドバシ協会の宮野先生の息子さんもおられました。さて、サンフランシスコでは、丘の上にある太田ご夫妻の 邸宅をお訪ねしました。そこでホームコンサートを開かせていただいたのですが、ご主人は一等建築士でレストランや邸宅など数多く手掛けておられました。車のナンバープレートをイオータ、アイオータとして自分の名前をつけておられました。大変な愛妻家で、アンデスの恋の放送は良好にキャッチできるようにと、外部のアンテナを屋内に引き込むために、自分が建てた邸宅の壁に惜しげもなく穴を開けて奥様孝行をされた方です。一方、奥様の方はカラオケはプロ級で、ご主人の心の癒しとなっておられました。コンサートには友人や近所の人たちが集まってアンデスの話や音楽を楽しまれましたが、取材で来てくださった北下毎日という日本語新聞の記者の方は、アンデスの声が山の上から民族音楽やメッセージを広く届けているということに驚いておられました。ホルケさんは空手では小等官の黒帯です。二人の子供たちも揃って道場通いをしていました。ホルケさんは後年病に倒れ、入院と手術を繰り返しておられましたが、63歳で亡くなられました。しかし優しい人柄と指先を駆使しての円熟した演奏は、エクアドル音楽をどうぞと呼びかけるホルケさんの親しみある声とともに、いつまでも私たちの心にとどまり続けることでしょう。 ンデスを代表する曲、エル・コンドル・パサ、コンドルは飛んでいくを聴きいただきました。今日は HCJB 日本語放送55周年にあたって、人気の高かったホルケ・サンブラーノさんのエクアドル音楽をどうぞの番組にまつわるエピソードを特集としてお送りいたしました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。